皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は競争の果てにです。最近になりまして全世界の金融市場で、暴落が続いております。さらにまたこのスキャンダル、その他経済事件も多いし、アメリカなんかではイラクでの虐殺事件が露見いたしまして、イラク戦争もですね、世論の、反戦運動ということから見たら大きな転機を、迎えた状況になってきております。こういう状況の中で、多くの人たちが今がっかりをし、それから悔しい思いをし、呆然としているというような感じなんですね。日本でも、ホリエモンの逮捕に続いて村上氏も逮捕されて、同時に株が大暴落したことで、今までこれが新しい日本の姿だと思ってた人たちがですね、本当に呆然としちゃった感じなんですね。つい1年ぐらいまでの、例えば本屋に行きまして、ビジネス書の棚を見てみればですね、それはホリエモン式、それから村上式、それから競争、相場、こんなの来賛する本ばっか並んでたわけですよね。ですからそういうものを真に受けた人たちって世の中すごく多かったんですね。でそういう人たちは今非常に唖然としちゃってるわけなんですね。でやっぱりね、その世の中ってよくできておりまして、99% うまくいって最後の 1% でうまくいかないってことよくあるんです。もう相場はその典型でありまして、何年もかけて上がってった相場が、たった1週間の暴落 で終わっちゃうなんていうことはよくあるんですね。で今回の場合こう見ておりますとね、この10年余りそうなんですが、なんか変なこの競争原理が世の中にこの蔓延してったような感じがするんですよね。本来の競争というのは、言ってみれば自分のあるべき姿と、自分の持って生まれた使命に対して自分がどこまでできるかとの競争、自分との競争なんですが、これがなんかですね、隣の人との競争というふうに置き換えられていきましてですね、優勝劣敗とかね、リストラで誰が残るとか、誰がその相場の張り方でうまいとか、そういうくだらない競争をみんながこう一斉にしていった時期があったんですね。で大人たちもですね、あんまりそういうことやってる子どもたちに対して意見するわけでもなくて、あんた勝手にやんなさいよみたいなことでほっときましたから、最終的には年寄りもそうですけども、若い人も相当傷ついちゃったわけでありますね。でこの相場なんて見ててよくわかるんですけどもね、一方向に上がり続けたり一方向に下がり続けてるときはね、そんな問題じゃないんですね。地震と同じで左右にですね、揺れるとね、これがね壊れちゃうわけですよ。地震だってその一方向にゆっくり滑ってるうちは問題ないんですけども、左右にこう小刻みに揺れますから全部上のもん壊れちゃうんですね。相場も同じで、これは左右っていうか上下なんですけども、上下に大きく揺れますからね、結局その売り方も買い方も失敗して全部崩壊しちゃうわけですよね。ですからこういうのを見ておりますとね、言ってみればこの競争原理の上に乗っかっていた、競争原理大陸の上に、ここが新天地だと思って乗っかった人たちが、言ってみればこう大陸が崩壊するような形でね、全部こう波に飲まれつつあるっていうのが今のこの姿なんですよね。ですからこれ、このなんか心象風景といいますか、なんかその空想上のね、なんか人々の思いを絵にして、見たような場合には、言ってみればなんかこう90年代の以降のね、新天地だと思ってみんな上陸した大陸がもういきなり裂け始めて、で火山が噴火し巨大な津波がやってきて、みんなこの飲まれていってしまうと、なんかそんな状況なんだろうと思うんですね。これは空想の世界ですから人の意思そのものは取らないんですが、言ってみればもうおしまいだと思って、なんかこのね、阿鼻叫喚の巷に、今さまよってる人たちが、なんか世の中ものすごく多いような感じがしますね。ですからこのいろんな意味でこの競争原理、今のこの20世紀の延長線のようなこの競争原理というのは、やっぱり天が許さなかったってことだと思うんですよね。ですからこれが本当のバブルでありましてね、なんかある種のバブルというのは、思いを持った人を天はね、上手にね、これ導き出すんですよ。やらなくてもいいし、やってもいいという状況を作ってですね、本人の意思でね、のめり込ませるんですね。で、のめり込まして、で、それがダメなものであれば、ある日突然ですね、みんな取り払いにしちゃうんですね。ハーメルンの笛吹き男と同じように、ある日突然笛を吹く人がやってきて、みんな連れてってね、誰もいなくなっちゃうんですね。なんかね、そんなことがね、今回この競争原理というものの中で生まれた感じがするんですね。ですから 我々はこういうの見た時にですね、単に運が悪いとかですね言うんじゃなくて、その思ってる意味をですね十分に噛み締める必要があるんです。すなわちもう今の時代はですね、隣と競争する時代じゃないということなんです。あるいはなんかですね、金を少しずつ積み上げてね、うんぬんという時代でもないということなんです。こうやってですねそのみんながこの今までの時代に乗っかった人たちが壊れていくということは、この時代そのものの構造がやっぱり許されないというわけなんですね。で、私なんかもずいぶん前からね、いずれこうなるだろうとこう思ってたわけでありまして、で逆に言うとですね、この10年15年ぐらいの間に、まあ本当の意味で腹の底から元気のいい人ってどんな人なのかということをずいぶん興味持って、まあ、あちこちこう見てきたんですけども、やはりね、今の時代本当に元気のいい人っていうのは、言ってみれば片手に神様、片手にサイエンスというようなタイプの人なんですよ。あの片手に神様、片手にサイエンスと言いますのはね、まあ言ってみれば天のシナリオって言いますか、神仏って言いますか、天地のその、あ、天のね、その、まあ言ってみれば、意志というんでしょうか、そういうものをしっかり感じる力を持っていて、なおかつそれにしっかりの従っていかざるを得ない、従っていこうという思いを持ってるってこと。それから片手の科学というのはですね、実際にそういうふうな思いを行動に移すその実力を持っているってことなんですよね。ですから本当にまあ世の中こう探すといっぱいいるんですね、すごくすがすがしい人が。でこのすごくすがすがしい人たちっていうのはですね、まあその目立とうとは思っていないし、相場なんか何も興味はありませんしね、まあですからなんかその自分でコツコツいいものを作っていく、自分とのそのまあ葛藤にですね、まあ、日々こう明け暮れながら少しずついいものを成長させてるっていう、そういう人たちなんですよね。だからこう見てるとね、そういう人たちがこの、ね、覇権主義で天下を取ろうなんてことは全くなくて、反対にそれ以外のところがみんなこれ崩れて去っていきますから、なんか気がついたらそういう人だけが残ってるっていう風に今なんか動いてるような感じがするんですよね。すなわち誰かがね、この後天下を取って覇権を握ってね、この混乱をそうなんか収拾するっていう風に今多分ならないと思うんですよ。みんな腰が引けちゃって逃げ回っちゃってますから、そうするとこの混乱って誰も収拾しないままそれで終わりなんですよね。誰も出てこないんだと思うんです、中央に。で出てきた人がいても早々にこれ引っ込んじゃうんだと思うんです、うまくいかないっていうんで。で結局なんかふと気がつくとですね、元気の人たちだけがこう残ってたと。まあなんかそんな感じで世の中が変わる。ですから革命でもないし、なんかこれがいわゆる進化ってやつなんでしょうかね、環境に適応する人たちだけが残るっていうんでしょうかね。なんか本当にそんな形でこれからね、その世の中の交代、リーダーシップの交代が私は起きてくるんじゃないかなという感じがするんです。ですから一人一人がですね、自分がどっちに行くかを決めないと始まらないんですよね。あいつはけしからん、こいつはけしからん、こんなはずじゃなかったって言ってる人結構いますが、まあそれ言うのは自由なんですけども、でも何も始まらないんですよね。で誰か出てきたらその人にですね、全部救ってもらおうと思って待ってても多分誰も出てこないと思います。でなんかね、ちょっと勘違いして出てきた人はまあ怒られてですね、さっと退いて、本当になんかこの応仁の乱の後の京都ですね、応仁の乱の後のなんか室町幕府みたいになっちゃって、そして誰もいなくなったって形なんじゃないでしょうか。アメリカだってですね、これはっきり言ってこのまま行ったらもう完全にお手上げですから、当然あのブッシュのあと2年間の満期まで持つと思えないんで、これ本当にあのブッシュとチェイニーと一緒にその2人揃って辞任なんてことはあり得ると思うんですね、このまま行きましたら。そしたらもう誰も出てこないですよね。もちろん法律上は次の順位の人っていますけども、まあとにかく終わっちゃったら誰もあと手出しができませんので、まあそれっきりですよね。まあなんかそんな感じで、そして誰もいなくなったっていう感じの中で、まあ本人がまあちゃんと分かってればね、自分でしっかり行動して、そういう人たちが友達を作ってやっていくんでしょうけども、なんか本当にそういうところが分からないで誰かに次も頼ってやっていこうと思ってる人は、いや誰もなんか出てこないんで、それっきりになっちゃうんじゃないかなって感じが見ていてするんですね。まあやっぱり何て言いましょうかね、一つのある種の気持ちの部分である一線を越えていないと生き残れないっていうんでしょうか、これはすごく怖いことだと思うんですけども、今そんなこと起きてんですよね。なんかその価値観の部分でですね、ある種の価値観を持ってる人はなんか全くこの将来がこうなんか見えないですよね。でしかし見えてる人はもう全部見えてて、あんまりこう不安がないんですよね。このなんて言いましょうか、この対比というのが、なんか私は今回猛烈にね、私は強いなって感じがしてるんです。ですからまあ元気のいい人たちはこのままね、どんどん元気よくやっていただいていいと思うんですね。まあ、あんまり後ろ振り返らない方がいいと思います。この混乱はですね、誰が出てきても収拾できるようなもんじゃないと思うんで、 まあ、あまり後ろ振り返らない方が逆にいいと思うんですね。で反対にどうもならんという人は、やはりその元気のいい人がなんで元気のいいのか、よく元気がいいのかよく見るべきですね。でも失った金は戻ってきませんし、潰れた会社だって大体そのままになっちゃうことが多いですから、そんなところにこだわってんじゃなくてですね、なんかこの自分らしい生き方をできるためにですね、どうすればいいのか少しやっぱり気持ちを整理して、でなんか一つずつ行動してみることがやっぱ先決だと思いますね。なんかみんなそのかっこいいことを言いながらね、マスコミの前に出てきて言いますがですね、まあ、実際にマスコミ離れたところにいる彼らの姿を見ればね、もうお粗末千万でありまして、まあ、大体小泉内閣が始まった時からそうなんですけども、本当に中身のない人たちに限ってね、マスコミでよく踊るんですよ。だから実態を知ってる人が見たらね、もう少子千万でありまして、うまくいくはずがない会はないわけですよね、そもそも。だけどまあそういう人たちが出てきて競争を煽って、それに随分多くの人が乗っかっちゃったことも事実でありますから、まあ今更っていう感じもするんですけども、まあ正直言ってここから先は自分と友達の力で泳いでいくしかないんです。誰が前に出てきてもこれどうもなりませんので、本当に自分とですね、その自分の友達の力でなんとかしていくしかもう本当にないんだろうと思うんですね。まあこういう形になるっていうこともですね、もうまあ分かってる人には分かってたんでしょうけれども、いよいよその時が来たという感じがするんです。ですからここで本当に世の中っていうのは一回大きな、まあ、掃除って言いますか、進化のプロセスに入りますね。でまあその中でね、気持ちが改まって行動の改まった人の中からね、またさらにまた次の時代に生き続ける人も出てくるし、あるいはもうこういう時代が来るっていうことを前提にね、いろいろやってた人は、まあ、なんかいつの間にか新しい時代が来てましたぐらいのもんでしょうしね。まあなんかそうやって時代の変わり目っていうのは、まあ、ある種はある意味共感、それからある種淡々と、あるいは楽しく、いろんな思いをですね、まあ、乗っけながらこう進んでいくんだな、まあ、そんなことを非常に感慨深く、まあ、私なんかこう見ております。私もですね、93年にアメリカの証券会社辞めまして、あれ辞める前にですね、これはおかしいことになる、とんでもないことになるとやっぱ思ってましたよね。で実際に911テロで昔働いていた会社の本社ビルがですね、まあ根底から瓦解して、あの時思った潰れるってこのことなんだなっていうふうに思いましたし、まあ、それからあとは本当に目に見えない金融とかアメリカとか世界秩序そのものがどんどん壊れていきますよね。ですからあの時なんか仕事しながら感じてた、これはなんかぶっ潰れんじゃないかなという直感といいますか予感がですね、まあ、なんか本当にあれから十数年経ってその通りになったなというのが、まあ、実感なんですね。まあ、ですからこういうならそのね、いい悪いではなくて、こうやって世の中進化していきますので、まあ、この進化の中でですね、人の果たすべき役割っていうのは本当にたくさんあるはずなんですね。ですから細かいことにとらわれないでね、やっぱり大きな目を持って自分の果たすべき役割を見出すことができたら、それが人生にとって最大の幸せなんじゃないかな、まあ、そんなふうに思ったりしております。とにかく大変な時代ですからね、まあ、皆さん頑張っていただきたいというふうに思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー競争の果てにということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。